もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
54歳です。
54歳。結婚してます？
バツイチです。
今、一人で暮らしてるんですか？
いや、子供二人と三人で暮らしてます。
三人で暮らしてる。はい、お子さん何歳ですか？
30と22です。
30と22。男の子、女の子は？
上が男で下が女。
何年前離婚したのは？
20年前に蒸発されたんです、借金抱えて。
で結婚生活はどのぐらい、何年ぐらい続いたの？
10年ですね。
10年続いた。
はい、
はい、分かりました。それでどんな相談ですか？
8年前に付き合った男性がいて、
はい、
でその方と最初に年齢をちょっとごまかして付き合ってたんですね。
はい、年齢、8年前っていうと46歳。
そうです、そうです。
はい、じゃあその46歳を何歳って言ってたの？
36歳。
あ、36歳って言ってたの。はい、
で、それが最初はまあ長くお付き合いすると思わなかったから、
はい、
まあ、そう言ってたんですけど、
はい、
それからもう8年になるんですね。
うん、
でだんだんとこう後ろめたくなってきまして、
はい、
でも言うに言えなくって、
はい、
もう向こうの人ももう40後半なので、
この男性40後半
、はい、30後半から40後半、
まあ48ということ？
そうですね。
ということは今あなたは54歳ですから、
はい、
6歳ぐらい年下って、
はい。はいで、それが言えなくなってきて、
はい、
どうしたらいいのかなっていうことと。
言えなくなってきてっていうのはどういうことですか？相手が疑問に持ち出したとかそういうこと？
もう全然ないです。それが全然ないから、
うん、そして今相手はあなたのことを54歳ではなくて、
はい、45だと思って、
44歳と思ってるわけですね。
はい、
と本人は、
はい、
あなたは年下の女性と思ってるってことね。
はい、そうなんです。
はい。
はい、で、子供いることも言ってないし、
はい、
で、それかもずっと言えないでここまで来ちゃって、で、
そうそう、どのぐらいの程度の付き合いですか？つまり、8年間付き合ってですね、
はい、
まあ年齢のことは隠せるとして、例えばあなたは子供さん2人いるわけですよね。
はいはい、
でそういう自分のことを全部隠しながらの8年間っていうのは、どういう内容の話なんですか？話題が
仕事のことがほとんど。仕事のことは分かっています。
あなたの仕事っていうのは、
はいはい、普通に一般事務なんですけど、
ごく普通 の、 はい、OL ということでいいわけ？
はい、
そうです。はい、
でも会社の上司とか、まあ、職場のあったこととか、いろいろそういう悩みは聞いてもらったり、
はい、
あとは一緒に休みの日は旅行に行ったり、
はい、
買い物に行ったりとか、
はい、
まあ、そんな感じのお付き合いでした。
うん、相手から見るとね、
あと私は年老いた母親とが実際いるんですけど、
はい、
別居なんですけど、
はい、
その母親と一緒に住んでるということになっているので。
ああ、なるほどね。そうすると実際のあなたとは全然違った自分として相手と話をしてたっていうことね。
はい、
そうすると相手から当然結婚の話って出ておかしくないですね。
でも言わなかったんです。言ってこなかったんです。でもまあ、つい最近、まあそれらしいことを、濁してきたので、
それらしいことっていうのは、例えば、どういう言葉ですか？
どうするみたいな感じで。
あ、どうするね。
だけど私もそれ、まあ、ちゃんとはっきりした言葉ではないから、なんかどういう意味とか意味が分かんないとかごまかして、
あ、
はぐらかしてるんです。
要するに二人とも、
うん、
真実に直面するのがもう
と
に怖いということですよね。
そうですはい。
で二人とも何別れるのは嫌なわけ？
そうなんです。
でも
あんまりもう長いことね、1年1年こうずるずるしても悪いって気になってきちゃって。
うん。でどうしたらいいか悩んでると。
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
いえ、ね、はい、もしかしたら私が今この質問をしたら、
はい、
あなたは電話を切る可能性があるんですよ。
ええ。
ええ。そこに向かっていきたいと思います。
はい。
あなた今、
はい、
声を変えていませんか？
はい。
鼻つまんでいませんか？
はい。
どっちですか？
つまんでます。
でしょ？
はい。
でも素直ですね。ってことは今本気になってくださったのね。
はい。
これ、本当に正念場で、土俵に、はい、同じ土俵に上がらない限り、
はい、
この相談は絶対乗れないんですね。
すいません。
ってことはあなたが本気だってことは分かったってことです、これで。で、そうなんです。
はい。
その、はい、そこにあなたの知恵はあるんですけども、
はい。
また次向かっていいですか？
はい。
あなた自身がなぜこうなってしまったか。
はい。
小さな賢さをあなたは持ってるんです。今みたいに、
はい、
これはね、
はい、
なるべく、どうした？
はい、
どうしたの？
大丈夫です。はい。分かってくれたから。はい。
そう。じゃあ、なるべく優しく話します。
ああ、大丈夫です。
そうですか。
はい、
ですね、あなたの場合、小さな賢さはあるんです。今みたいな年齢とか、
はい、
それから今みたいな声とかね、いろんなもの賢さあるんです。
はい、
大きなね、
はい、
無計画さがあなたにあるんです。それが、この人生を作ったんではないかなと、あなたの今日の電話だけで思えたことです。
はい。
となると、私が何あなたを伝えたいかってことです。
はい。
あなた自身のことなんです。
はい。
あなたの中にいくつもの顔を持ってるんです。
はい。
その顔を持ってるものを整理できないんじゃないかと思ってるんですね。
ああ。
例えば、熊の顔を持っています、あなたには。
はい。
熊さんね。
はい。
その熊さんの顔は、今の現実をあなたが一番知ってるっていうことをあなたが痛いほど分かっている。
はい。
で、それは自分から自ら捨てることはできないことも知っている。
はい。
次、うさぎさんの顔を持っています。
はい。
それは女として甘えたいっていう顔なんです。
はい。はい、
その時は現実のクマさんの顔は捨てているんです。
はい。はい。
その顔があるんですね。
はい。
で、次は今度、蛇の顔を持ってるんです。
はい。
それは、あの人も、どっかに真実はないじゃないかと思っていることなんです。
そうです。
はい、そうでしょ、疑いのものですね。
そうです。
ヘビさんの顔を持ってます。
そうです。
次が蝶々の顔を持ってるんですよ。
はい。
この一瞬を、はい、私は私だけの人生を生きたいという虫のいい考えを持ってるんです。
そうです。
そうですか。
はい。はい、
このクマさんと、ウサギさんと、ヘビさんと、蝶々さんが、常にぐるぐるぐる頭の中で回ってるんです。
そうなんです。
でも、このままでいかないことは分かってるんですよね。
そうなんです。
それもそうですか。
はい、そうです。だから多分お電話したんだと思います。はい。
そうしましたら、あなたは今言った熊さんと、うさぎさんと、蛇さんと、蝶々さん。
はい、
この中で、どれか一つを絶対に、捨てるって言ったらどれですか、まず。
悩みますね。
いや、捨てるの。うん、頑張って。自分行きたいんでしょ、人生。
はい。
どれを捨てる？
ああ、蝶々ですね。
うん、ただ、もうやっぱり現実見て、今一瞬はもういいってことですね。
はい。
はい、はい、次。
甘えたい。はい。
ということは、あなた自身は結婚を考えてるってことじゃない？そしたら。
考えてるってことですか？
そうでしょ？だって。いい？甘えたい。だって、結婚するって願望があるから、結婚してしまえば甘えたもいらないですよね。
はい、はい、はい。
それから一瞬楽しみいらないですよね。
はい。
で、あなた蛇を言ってないんですよ。あの人を疑うっていうことを、
はい。
あなたはしがみついてるわけですよね。結婚じゃない、そしたら。
は
あ。あのね。 一生懸命相談だって分かるんですけども、
はい。
二つだけ真実があったんです。
はい。
それは、
はい、
自分を、相談はするけれども、
はい、
絶対に周りに分からないようにして相談はしようという、あなたの真の強さ、いい意味でも悪くても。
はい。はい。
はい、もう一つは、最初、ちょっと涙声になってましたね。
はい。
それほど苦労なさったんだろうなってことは分かりました。
はい。
それだけ苦労なさる方だったら、多分30歳と22歳と、あなたのお母様ってのはあなた忘れられないでしょう、きっと。
はい。
もうそれだけはもう絶対的に忘れないことですよね。
そうです。
私は、これは捨てられないってことです。
そうです。
として、あなたが明確に自分を意識することじゃないでしょうかね。
うん。
自分にはいくつもの顔があるってことだけは、せっかくお電話なさったんですから、それだけは頭に入れてほしいなと思います。先生、いかがでしょうか。
ね、単純に説明するとあなたの場合ね、今自分が自分であることに自信がない、自我同一性の危機という、先ほど大原先生の言った会話との中で僕から見ると嘘をついたところがあるんです。大原先生が何をしてますかって聞かれた時にですね、まず蝶々を捨てるって言いましたね、今の瞬間は、
はい、
それはそうだと思います、
はい、
で、あなたが今、
はい、
どうしても捨てられないものはね、
はい、
甘えたいっていうことですよ、
うん、
で、甘えたいっていうことにも捨てられる方に言いました、
はい、言いましたね、
言いましたね、そこがあなたの嘘です。そこを認めてれば全部解決できます、
はい、
だから今僕はその自己同一性の危機って言ったのはね、
はい、
本当の自分っていうものはあなたは今甘えたい、はい、その本当の自分に気がつくことが怖い、
はい、
それで今までその怖さから目を背けてきたってことですよ、
はいはい、
そういうことは本当の自分を言って、
はい、
すごく気にしてるようだけどね、んで、
はいはい、
全部本当のことを言って、
はい、
ダメになるものはダメにしていけばそれでいいんじゃないですか、
うんうん、
さっき大原先生が言ったのはね、いろんな顔があってそのいろんな顔が、はい、矛盾してるんですよね、
うん、はいはい、
だから優先順位をつけない限り、
はい、
解決はつかないですよ。で、今優先順位ついたでしょ、
はい、
あなたが捨てられないものは何かっていうことの、
うん、
その優先順位に従って生きていけばいいじゃないですか、
うん、そっか、
そうですね、うん、忘れないでね、
勇気出てきました、うん、勇気出てきました、やっぱり、うん、一番はまず子供たちなので、それを守るためにはやっぱりこうでっていうことも一つのいいあれですし、それでダメでもなるものならダメになったで、
うん、
もう仕方ないというかいいというか、
うん、
そうですね、
そうです、うん、で今優先順位つけないで生きているからね、
はいはい、
自分が自分であることに自信がないんですよ、
はいはい、
だからやっぱり本当の自分に気がつくことは怖いんです、怖かったんです、
う
ん
う
ん、
ね、
うん、
はい、
うん、もう大丈夫でしょう、
はいはい、
分かりました、よろしいですか、
はい、
はいはい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました、失礼します。
自分が自分であることに自信がない、自己同一性の危機、存在感喪失症状と言います。